脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡照美さんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、10月入りました。
はい、10月一発目。
はい、はい、一発目ですね。
はい、うん、今日も前回からの続きでいきたいんですけれども、
はい、
ずっとなんか基準とか大前提の話をしておりますけれども、
はい、
今回はですね、そのね、相手とのこう人との関係性の中の相手の基準とか大前提に関して、こう、ちょっと意識してんのかっていう、ちょっと問題提起みたいな感じで、こう、話をしてきたんですけれども、ちょっと今回は、自分の基準ですね。
うん。
と、自分の大前提を、そもそもちゃんと自分が、理解してんのかって、自分自身も、自分のことを、こう、よく理解しないっていうか、こう、全部こう決まってないっていうか、大前提っていうふうにこう定義してない、
うん、
ことがあると思うんですよね、多くの人が。うん。自分ってこうやるんだとか、
うん。
うん。こういうことで生きていくんだとか、
うん。
こういうことを大事にするんだ。こういうことはやらないんだとか。こう定義づけてないじゃないですか。しかも言語化にももちろん、その、ね、言語化して定義づけもしてないし、その、何か形にも残してないし。うん。で、それが、B ブレインで言うところの、まあ、2枚目の、診断結果の2枚目のところに、メンタル状態とパフォーマンス状態っていうのが数値で結果で出るんですけど、そのメンタル状態のところに人間脳というところがあります。で、ここが、そういう、こう、まあ、ここに要素が3つあって、その、要は、ここってですね、人間脳というのは、こう、知性で感情を、こう、コントロールするっていうところなんですよね。で、その知性のもとになる、知性とか理性のもとになるっていうのが、3つ要素があって、1つは、ロールモデルを自分に設定してる場合が、よりこう、その制約が効くっていうかな、この、いかんいかんと、ね。自分はこういう人になりたいと思ってるのに、こういうところで反応しちゃいかんとかね。こう、ロールモデルを置いておくことで、まあそこに対してのね、こう制約が効いてきて、こう自分コントロールがこうできていく、いきやすくなる。と、二番目は、やっぱり学びの量ですね。学びと、本当はこう、インプットだけじゃなくて、アウトプットして、またそのアウトプットしたことによって、インプットが同時に生まれるから、
うん、
そのこう、ぐるぐるぐるぐるこう、腹落ちさせていくことによって、より、その人間脳で、要は、いろんな学びで得た、とか経験で得たことをこう、教訓化して自分の中で。で、すり込んでいくっていうところになりますね。はい。で、最後のところがそういうすり込んでいって、改めて自分のあり方を、こう、定義づけるっていう。例えば指針にしたりとか、目的目標とかビジョンにしたりとか、まあ、計画を立てたりとか、そういうものですね。まあ、信念とか。心情とかモラルとか、そういうこう自分の中の、なんでしょう。法律じゃないんですけど、そういうものをこう、言語化できたら、こう、自分の感情に対してこう、制約を効かすことができるんですよね。
うん。
で、まあ、そこの、まあ、ある意味人間の別の表現をすると、ある意味こう、基準ですね。
うん、
基準っていうものをそこに置くことによって、頭でその基準に合わせる自分であろうということを優先させていくからですね。まあ制約は効いていくんですけど、そういう基準を置いてるのかどうかっていうのを わかるわけですよね。人間の数値を見れば。とか、そういうこう基準、自分の中の基準っていうことですね。前回までは人と自分の中で、特に相手の基準とかにちょっとフォーカスした話をしてきたんですけど、ちょっと今回はこう自分の基準ですね。で、改めて自分がどんな基準とか、どんな大前提をもとに、こう物事に向き合ったりとか、判断材料にしたり、人に物言ったり、行動したり、感じ取ったりとかしてるんだろうっていう、もうちょっとこう自分っていうものの素材っていうかな。その、まあ基準とかそういうものの素材を、こう、皆さん、確認をしてるのだろうかと。で、こういうことをしていくと、確認を取っていくと、相手も同じものだと。自分と同じように相手もそれがあるということで、意識ができやすくなるんですよね。だから、まずその、いきなり人のことを考えるっていうよりも、いや、手順としては、まず自分の、その基準とか大前提っていうのが何なのかっていうことです。をはっきりさせるというか、捉えていくことが、すごくこう、まあ、いろんなことを理解しやすい状態になる。そういう環境が作りやすくなる、と思ってるんですよね。どうでしょう、田中さん。
いや、すごく、いや、おっしゃる通りですね。感覚的なものとか、あ、これ嫌だなとか、これ好きだなとか、なんか分からずにやってるとすごいストレスになるんですよね。嫌なこととか。なので、なんか今自分の基準とか自分の大前提って何だろうって今お話を伺いながら、すごい考えてました。それが分かってないのに、ね、なんかこう、
そう。
相手の基準とか大前提を、ね、理解するのってちょっと難しいですよね、ま
で
ず。
すね。です。嫌なものは嫌じゃないですか。そう。だから、やっぱその感覚ですね。嫌なものは嫌ってこう、自分の感覚をつかむと、相手も嫌なんだっていうのが理解できますよね。でも、自分の感覚をつかんでないと、相手が嫌がってることがわからないんですよね。嫌の度合いっていうか。だから平気で、こう、なんていうの、言葉だけで、なんか、なんでしょう。言葉だけでこう、対応してしまうっていうか、その、うわつらーなこう、会話になってしまうっていうか、こう、わかった風な会話っていうかですね。そうそう。さもあなたの気持ちわかるよ、みたいなこと言ってるけど、全然わかってないみたいなんですね。口先だけとかですね、あるし。そう。なんかこう、繰り返しますよね。分かってないと、繰り返す失敗とか、その嫌な感覚をまた繰り返す。だから、その嫌だなと思うこととか、その時がチャンスっていうか、私、それって自分の基準と合わないから、大前提と合わないから嫌とか違和感を感じてるわけじゃないですか。ということは、嫌にフォーカスするんじゃなくて、自分の基準とか大前提って何なんだろうなんですよ。そっちにフォーカスをぜひ向けてもらいたいんです。
面白いですね。そのワークシートが あってもいいぐらいですね。
ねえ。本当にありがとうございます。そうなんです。簡単なことなんですけど、単純なことなんだけど、ほとんどやってないじゃないですか。
やって
で、
ないで
私たち、ね。で、そしてその違和感に文句言ったりとか、腹立てたりとか、感情を動かして、愚痴言ったりとか、して、また同じことや、また元に戻るみたいな。日常に戻る。で、また同じことやってるみたいな。これ、ずっと繰り返してませんか?なんですよね。合わなければ、合うところに行けばいいけど、そもそも何が合うのかを、自分が分かってますか?なんですよね。とか、そのトラウマによっては、本当は自分はこうなんだけど、そのトラウマで動いてる自分がいたりとかするわけですよ。自分の本当の声に従って動くとかじゃなくて、やっぱり、まあ、特に承認欲求が高い人なんかは、もうその、周りの声っていうか、相手の声とかで、こう自分を動かしてしまってるから、自分を無視し続けてる、ずっと。だから、多分、良くないことが多い、結構。 いいことはあんまり起こってないっていうか、いいことよりも悪いことの方が多分、たくさん起こってるんじゃないかなって。だって、自分が望まないことを自分がやってるんですもんね。その自分に気づいてないんですよね。
気づいてないですね。
だから、違和感があった時にすぐこう、いや、この人おかしいんじゃとかって思って、相手の方にまた矢印を向こうとするんだけど、そうじゃなくて、私に向く。私に向ける。いや、私の基準ってじゃあ何と。だけど、なんで私、別に戦わせるわけじゃなくて、自分の基準っていうものをはっきりとこう、多分、もやがかかって見えないのが、そういう意識でずっとやっていくと、なんか、バーンとね、こう、おっきな柱が、ドーン、ドーンって、なんかその基準の柱みたいなのが、多分自分で立ってるんですよ。でも多分今見えてない。
なんかこれまあ基準かもしれないんですけど、私字を人の字をよく見るんですね。ですごい汚い字書く人がいるじゃないですか。そうするともうダメだなこの人って私思っちゃうんですよ。れ、あ、すいません。なんかそれって相手が別に悪いわけじゃなくて、自分がそういう基準だってことですもんね。
そういうことです。そういうこと。
相手の字の汚さが悪いわけではなく、自分の基準がやっぱりこう字が綺麗な人は、また清潔であるとか、なんかいろんなことにこう気を使っているっていうふうな思ってる基準があるからってことですもんね。
で、その基準をしっかりと自分が認識してると、自分がいつも自分の環境ってどういう要は自分で自分の環境づくりをしなきゃいけないから、どういう人たちと付き合うかとか、どういう人たちからには、こう、ちょっと距離を置いておくかとかっていう一つの判断基準になるんですよ。いいとか、相手をいいとか悪いとか言うんじゃなくて、その人にとってはそれが当たり前っていうか、ありのままなんで それを否定するとかじゃなくて、私はどんな環境だとベストな、快適な自分、快適なところで過ごせるんだろうとか、自分を喜ばせるために、ためのプロジェクトみたいなね、をスタートするにあたって何をやらなきゃいけないかっていうと、まず自分の基準を知っとかないと、環境構築も何もできないよっていうことなんですよね。考えたことないですよね。あんまりね、そういうことね。
そうですね。でも、こうなんか自分の中で何が何が気持ちいいか、何が気持ち悪いかっていうのは、なんかこう書き出したことがあるんですよ。
素晴らしい。
なんか、ゴミ箱がいっぱいになってるのが嫌だとか、なんか、何がこう自分の中で嫌なのか、どうなってると好きなのかとか、本をなんかこうみちっと本棚に詰めてるのが好きとか、すごいその本当に自分基準なんですけど、それを書いたことがあって、
素晴らしい。
そういうことですよね、今。
そういうことなんですよ。だから、人様にもそういうのがあるし、ある人にとっては、ガチガチにが嫌で、全部こう、きちきちっとしてるとか、整理整頓されてるのが嫌で、わざと崩してる方がいいとか、いう人もいるかもしれないし、なんか、その人の基準で、なんていうかな。まあ、できるだけ、やっぱりこう、反応するんで、感情が反応するんで、少しでも自分にとってはこう、あんま嫌なことは感じたくないじゃないですか。ということは、自分の基準をしっかりと、大前提とか基準をしっかりと明確に分かってたら、最初から対策が取れますよね、っていうことです。
取れますね。
だけど、そういうことあんまりこう自分の中ではっきりしてないから、自分からこう安易に、自分の基準にもうそぐわないような人がいるところにこう行ったりとか、あんまりこう選別しなさいってわけじゃないんだけど、こう自ら自分がこう感情があんまりこう揺れ動くようなところに自ら行ってないかとか、気にしてないことによって。そして不平不満とか、イライラばっかりしてないかっていう。それは人様のせいじゃなくて、自分が自分の基準に対して大事に取り扱ってない？というか、自分にき、の基準に合うような環境づくりとか、また、その基準に沿って、じゃあ自分のあり方を、 こう、コントロールっていうか、管理ですね。自分を管理。タイムマネジメントとか、そういうことをやってない。ならば、こう、自分の基準と違うあり方を自分が日々やってます。だから自分のストレスとかの、こう、一番最初のスタート地点はどこなんだって言った時は、私基準とか、自分の基準とか、その、大前提に、つながるんじゃないかなと思って。思いますね。だからその会社も組織をまとめていくときに、この会社の基準とか大前提って何なんだろう、ちゃんと言ってんのかっていう。いや、経営者すらまずそれきちっと整理整頓して、こう、人様がわかるように言語化できてんのかと。
いや、奥が深いです、すごく。
深いですね。いや、本当最近思います、そのこと。
また、ちょっと深掘りをまた次週以降もよろしくお願いいたします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。